京都スペースファウンテン京都空間創生術。この番組はぬくもりある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテン京都空間創生術を私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーのひとみんこと藤田ひとみがお届けします。この番組は毎日新聞京都版金曜日朝刊に各週で連載を続けています。京都空間創生術の記事の中から旬の話題をピックアップしてお届けしています。
そうなんです、この京都空間創生術は私がもう11年以上も連載を続けている人気の連載記事で、もうその連載回数は260回を超えています。
うん、
私たちは常日頃建築設計の仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういったことを毎回記事に取り上げて紹介させていただいております。
はい、では今日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
今週のタイトルが、
はい、
京都の町屋ニューヨークへ行く、はい、海を渡った京町屋ということですね。
そうですね、ちょっと海の向こう側アメリカ、はい、ニューヨークボストンの話題をですね、提供していきたいというふうに思うんですけれども、
はい、
実はね、藤田さんこの間ニューヨーク、
そうなんです、
行ってこられたというようなことでね、
この夏、
はい、
初めてのニューヨーク行きました。
僕もねこれ8年前になるんですけれどもね、ニューヨークボストンと京都市のまちづくりセンターのですね、委員をして関係で行きまして、
はい、
その時のことを記事に書かせていただいたのがあるので、これちょっとニューヨークの話題からスタートしたいなというようなことで
ね
したんですけども、はい、藤田さんいくつ行かれたんですか。
ちょうど8月の末に行ってきたんですけれども、うん、
はいはいはい、
行った目的というのが、うん、京都の老舗のお麩屋さん、
はいはい、
風花さんが
あります、ね、
ニューヨークで精進料理のお店を、うん、出してるんですよ。
なるほどなるほど。
それを見に行こうということで行ってきたんですけど、素晴らしかったです。京都の本間門がそのままニューヨークにあるという感じで、
ね、和食でしょ、
和食のお店で、ね、で精進料理なんですけどね、壁も本当にお茶室のような土壁で、左官職人さんを日本から呼び寄せたと言ってましたし、テーブルも一枚欅板で、
うん、僕もね風花さんお知り合いなんで、うん、話には聞いてたんですけど、まだ行ったことないんですけど、
はい、
なかなかね行ける場所ではないですけど、どうでした。
いや素晴らしい、とっても上品に繊細なお味のお出汁で取られた、ね、
はい、
お料理をニューヨークでいただけるなんてって、日本人でも感動したんですけど、
ね、
海外の方、まあ、ニューヨーカーもたくさんいらっしゃってて、今やっぱりニューヨークで、まあ、ベジタリアンだったり、
はいはいはい、
ビーガン、
うん、
卵とかね、
はいはい、
チーズなんかも食べないというようにね、ビーガンの方もその精進料理ってすごく注目されているみたい で、
まあ、ヘルシーといえばヘルシーですし、
そうなんです、やっぱり健康食という意味でも、
ね、
すごくこうニューヨークの果実というお店なんですけどね、注目されてましたね。
そうですか、
うん、
聞くところによりますとプチレストラン内藤さんのね、
洋食を ね、はい
はい、
イベントで提供されてましたし、
というようなこともあったりなんですけど、僕が行ったのはね、実はボストンと京都市が姉妹都市なんですけどね、
はい、そうなんですね、
でこの姉妹都市50周年を迎えるにあたって、前の年にちょっと街づくりセンターからですね、そのイベントの前さばきであるとか、あといろんな用事があってついていったんですけれども、ちょうどね8年前オバマ大統領がね、
はい、
僕の当選した夜にニューヨークにおりましてね、
すごいですね当選した夜にニューヨークに到着して、
タイムズスクエアお祭り騒ぎでね、当時の合言葉はイエスウィーキャン、
そうですね、イエスウィーキャン、
そうみんなさ口々にして、もう大お祭りになってました。ちょうどそれから思うとトランプ大統領が先日ね、
そうです、まあ、トランプイヤーになった年ですから、
かね、
ちょうど8年前なんですね、
いうようなとこなんですけども、いまだによく覚えてますよね、
はい、
僕ニューヨーク行ったのその時初めてなんですけども、その街の作りであるとか、古い建物もたくさん残ってますし、なんといっても流行の最先端で、並びに金融も最先端というところでね、
はい、
活気があった覚えてますけど、
刺激的な街ですよね。
富士山行かれたところ人多かったんじゃないですか、ニューヨーク、
はい、もう観光の方もいらっしゃるし、日本の方も、ね、いらっしゃって、
そうなんですよ。
ただこの京都の町屋とニューヨークって、
う
ん、
そうそう、
どんなつながり
があるのかなという
話なん
ですね。ニューヨークに行ったのはですね、実は京町屋をですね、世界に紹介しようということで、ニューヨークにワールドモニュメントファンドっていうですね、世界のいろんなモニュメントですね、いい建物であったりとか遺跡とかをですね、登録して守っていこうとする財団があるんですね、
はい、
でそちらの方に京都、日本の京都にはこういう町屋という古くからあるいい建物があるので、それをリストに加えてもらえませんかというお願い事をまず持ってしに行ったわけなんです。
そうなんですね。
で、私たち京都にいますと京町屋というと当たり前みたいに思ってますけども、はい、そう世界から見るとあることすら知らないっていう状態ですからね。
まずは存在を認めてほしいと。
存在を認めてもらって、こういうのが日本の古い家で京都にたくさん残ってて大事に使って思ってるんですよっていうふうなことを、まあ、訴えかけに行ったわけですね。いろいろ資料を持って。で、まあ、そのせいもあってですね、後日、ワールドモニュメントファンドに京町屋、認めてもらってですね。
素晴らしい。
そうなんですよ。はい、で、その時もですね、セーブ・ザ・町屋というですね、はい、言葉をいただきまして、
町を、ま、守ろうっていう。
守ろう、救おうっていうね、はい。言葉をいただいて、はい、なんとかその、世界的にも町屋を保存する方法で考えていきたらいいですねっていうようなお話をいただいたんですね。当時から
セーブ・ザ・町屋、そんな合言葉も生まれたんですね。
まあ、財団ですから、はい、まあ、資金面の援助をしてもらってですね、その後あの京都市の方に25万ドルの、まあ、約2500万円ですかの基金を創設してもらって、まあ、今がそれはあの京町屋 の、 あの保存再生の補助金の原資になっとるというような、まあ、流れになるんですけれども、まあ、いろいろと資料を準備していったんですけど、やっぱりもう知らない方が圧倒的に多くてですね、その歴史から、間取りから、暮らしの知恵からということで、その形もさることながら、その生活文化の、様式であるとか、昔の人がどういうことを思って住んでたかっていうのをこうアピールしたのを覚えてますよね。
反応はどんな感じでしたか？
反応はね、すごく熱心に聞いていただいてまして、これはすごく守っていかなきゃならないなというムードに当時なってたっていうのを思いますね。
町屋ってこんなの、うん、みたいな、こうちょっとあの相手がこう意外性を感じたことってどんなことだったんでしょう ね、
あのね、まずもって歴史ですよね。
歴史の
1200年とかそういう単位ですから
この長すぎる歴史にまずは驚いて、
でアメリカってまあ200年ぐらいなわけなんですね、歴史がね、はい、ただそれがもうやれ応仁の乱が460年前とかですねそういう話をしていくと、まあ、そこの部分は目を丸くされてましたけれども、ね、
歴史の奥行きにね、
そうなんですよ、
驚かれる。
そうなんです。だからまあ今たくさん残ってる京町屋っていうのは実は90年100年というぐらいの建物が多いんですけれども、まあ、それでもですね世界的に値打ちがあるというようなことで、どの町屋っていうわけじゃないんですけど、町屋全体を保存していきましょうというような機運をですね、まあ、こうニューヨークで訴えてきたというところなんです、
ね、そうなんですね。そしてあのアメリカで実際の町屋を見れる場所があるっていうの
が、そうなんですよ、はい、でその後ですね、あのボストンの方に今度あの50周年の関係で行きまして、そのボストンにチルドレンズミュージアムっていうですね子ども博物館があるんですよね、はい、で、まあ、ニューヨークとボストン近いんですけれども、そのボストンの子どもミュージアムの中に京町屋が丸々移築されてるんですね。
丸々
なんですよ。でね、僕も見に行って本当にこの、まあ、もともと大きな倉庫かなんかやったんです、はい、その倉庫をあの子ども博物館にしてるんですけど、その倉庫の中に、まあ、海をどんぶらことですね町屋を解体して船で運んで組み上げてっていうのが、まあ、そっくりそのまま残ってるんですね、はい、
それは京都のどこの
京都の、ね、西陣なんですよ。2階建ての木の織物をされてたところの京町屋、そうなんですよ。で
一回解体して船に積み込んで
っていうところなんですけど、
博物館でもう一回作り上げて、
でも実はねこれ子どもたちの中で一番人気のアトラクションというか施設でね、
嬉しい。この施設ってこう自由に手で触れることができるハンズオン展示ということ で、
あの体験型なんでね、あのジャングルジムみたいなのがあったり、
いろいろ
体験施設がある中でこの町屋体験というのがですね、あのまあ畳に座ってわーわー
誇らしい気分ですね
そうなんですよ。
畳に座るっていうのはやっぱり新鮮な
新鮮みたいですよね。だからね、まあ、これ調べますとボストン姉妹都市になって20周年を記念して移築したということなんで、だから今で言うともう約58年59年ですよね。
京都とボストンって仲いいですもんね。
仲いいですからね。だから本当にその30年前にタイムスリップしたかのような、町屋がそのまま残っててですね、綺麗に保存されてるんですけれども、
だから野村さんたちが子供の時の町屋みたいなイメージですか？
まさにそうですね、うん、僕たちが子供の時にこう、あ、こういうの見てた、こういうとこ遊んでた、このタンス開けてたとか、そういう風な、
そんな、
そう、
町屋がそのまんまそっくり、まあ、家具も室内もそのまんまボストンにあるという、
だから時間が止まってるというかね、そういう意味ではオリジナルに近い形で残ってますからね、面白かったですけれども、まあ、そういうね、ボストンにたまたま一つありますけれども、やっぱりその町屋というのは本当にもう特にアメリカとかね、そういうところではマイナーですからあれなんですけれども、このボストン子ども博物館自体もですね、歴史は古くて、1913年に、建てられたということで、うん、 のボストンでは2番目に古い博物館というふうなところで、あの人気の施設なんで、ぜひボストンに行かれたらと思うんですけど、あとね、ボストンといえば僕行ってきたのが、ハーバード大学とマサチューセッツ工科大学なんですよ。
はい。
でね、この2つは、特にマサチューセッツ工科大学はもう建築の分野ではナンバーワンの大学と言われてましてね、僕こうせっかく来たからと思ってちょっと自由時間にですね、キャンパスに忍び込んで、はい、しかも建築学科を見に行ったわけですよ。製図室とかね。
うわ、いかがでしたか？
あのね、僕工芸繊維大学なんですけど、はい、全然違います。
どのあたり設備、
学生のレベルとか、
レベル、うん、パッと見ただけでレベルの高さが分かるんですか？
ね、図面らしきものを書いてるんで、パソコンでね、僕らはもうドラフターで書いてるんですけど、はい、パソコンで書いてるんですけど、それがね、こう3次元でくねくね曲がってるようなやつとか丸かったりとか、その僕らが課題でやってる建物っていうのはまあ四角いわけですよ、はい、それがもうコンピューター化されててこう曲線になってで、こう使えそうなをやってたりとか、あと教室もね、普通日本の教室ってこう四角いじゃないですか。
そうですね。
で、前に先生がいてこう
後ろに、まあ
ね、後ろに並んでるでしょ。
席が並んで、
それがね、
うん、
半円なんですよ。半円、国会みたいに、
そう国会みたいに、
で先生が真ん中にいて、その半円になってみんな授業を受けて、しかもこうひな壇で、それはね、まあ今でこそテッドトークとかでね、そういうスタイルで、ね、ちょっと見ますけど、うんうん、もうびっくりしてね。で、もう、ちょっとこう、ドア開けて、こう、覗き見したり、堂々と製図室の中歩いたりしてね、はい、楽しませてもらったんですけど、なんかその、マサチューセッツ工科大学の建築学科っていうのはめっちゃ覚えてますわ。
やっぱり刺激的な場所ですよね。ね、
やっぱり世界の頭脳ですからね。
世界の頭脳が詰まってた、まあ、ニューヨークね、ボストン。
そうなんですよ。で、この姉妹都市っていうのはですね、僕も調べましたら結構、京都市いくつもありまして、うん、まあ、ざっと言いますと、パリ、ボストン、ケルン、フィレンツェ、キエフにシーアンですね。で、変わったところではグアダラハラ、メキシコのとか、ザグレブですね、うん、あとチェコのプラハとかもですね、それぞれに姉妹都市を締結してるんですけれども、まあ、ボストンは中でもですね、古い方でございまして、うん、昭和34年といいますから、1959年ですね。だからもう2年後にはこれ60周年
を、ね、そうですね、
迎えることになります
ので、それぞれの地域でそら京都の町屋が紹介されてたら、うん、とっても面白いことになりますよ ね、 いいですよね。西武座町屋って、
そう、年々値打ちも高まりますからね。はい、だからそのうちね、まあ、例えば世界遺産とかね、そういうふうなことにもなってくるのかもしれないですけれど、うん、まずもってそのワールドモニュメントという形で認定されて、今ちょっとニューヨークを中心にですね、援助を受けながら町屋を頑張って再生しているというようなところが一つの流れとしてあるのと、
はい、
ね、ボストンにその海を渡った京町屋っていうのがありますよというような話題でしたですね。
今回もすごく勉強になりました。
ね、僕ももう一度ニューヨーク行ってみたいですね。なかなかおいそれとはいけないですけれどもね、行ってしまうとね、楽しいですし、
ぜひともニューヨークで ね、
思いますよね、
建築の依頼を受けていただいて、
そうですよね、野村さんの
建築がニューヨークでお披露目できる日を楽しみに、ね、したいと思います。
はい、
はい、株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせを申し上げます。電話番号は京都 075-451-5777 番です。 451-5777 番、ホームページもございます。ローバー建築、カタカナでローバー建築と検索をお願いします。
はい、ということで今週はですね、ニューヨークボストンの話題を提供させていただきました。
はい、
今週のご案内は株式会社ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーのヒットミンこと藤田ひとみでした。
それでは皆さん、また来 週、
来週、京都スペースファウンテン京都空間創生術、この番組はぬくもりある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。